考える足と技術について。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて、今日はですね、人間は考える足であるというところからですね、発想を得たというかですね、インスピレーションをいただきまして、それとですね、技術についてお話をしたいなというふうに思います。今日はですね、3月の11日になります。そうです、忘れもしない13年前はですね、東日本大震災というですね、本当に未曾有の事態、これをですね、人類、特に日本はですね、体験をしてしまったということになりましたね。そこからですね、13年経ったわけですね。いろいろ、現地のね、福島の、福島が中心にはなりますけども、復興、災害復興ですね、そういったものから、今年の1月1日はですね、能登の、また震災があってですね、これもまた本当大変な状況の中ですね、今復興に向けて頑張っているということで、人間はですね、こういった、本当に痛ましいというかですね、これはもう本当自然災害ということになりますので、もう、なんていうんですかね、人間が何とかして、収められるわけでもないわけですね。これは本当にもうね、人間が何とかしたわけではないわけですよね。ただそれに対してですね、この技術というものが、どうやってね、やっぱりこうカバーできるのか、ね、その、カバーできるのかっつったって、100% カバーできるわけではないんですけれども、この、考える足であるという人間がですね、この自然災害ね、特にこの震災ね、震災はもう本当にね、地震起きるとですね、本当にもう腹が立つほどですね、やっぱり、大変なことが起こるということになりますので、これに対してですね、どう対処していけるのかということについて今日はですね、お話ししたいなというふうに思います。お話ししたいのと思いますと言ってもですね、そんなに深掘りもできないなというふうなところになりますので、ご容赦いただければというふうに思います。はい、本当に忘れもしないというふうになりますけれども、これね、毎年毎年ですね、やっぱりこれ特に東日本震災、その前はね、大阪の、なんでしょうね、神戸の震災とかね、ありまして、で、あの時もすごい大変で、ただ、私実はあの時の記憶っていうのがあんまりないんですよね。なぜかわからないです。あんまり記憶にないんですよ。それは、若かったからかな、なんていうふうにも思うんですけれども、本当にね、あれも痛ましい事故で、ニュースでね、やっぱり見た限りではすごくね、大変だっていうのはわかってるんですけども、ただ、あの頃に比べると、その情報の流通っていうんですかね、決して軽んじてるわけでも全然ないんですけども、やっぱり、情報の伝わり方が違ったんじゃないのかなっていう気がします。で、今から13年前、ね、私は、東京にいました。で、もう本当に、知り合いの会社のですね、ビルの中にいたんですね。で、打ち合わせをね、たまたまそのビルに行って打ち合わせをするということで、7階だったかな。もうね、めちゃくちゃ揺れたんですよね。で、ちょうど東京都庁のあたりが見えてるようなビルだったんですよ。で、私が見えてたのは東京都庁ではなくて、東京都庁の隣にあるような、隣にね、いろんなビルがあったりするんですけど、そういったね、大きな、超高層ビルが見えてたんですけど、超高層ビルがね、本当に揺れてるんですよ、ぐらぐら。もちろんね、私がいたビルもめちゃくちゃ揺れてたんですよ。で、揺れてて、で、ね、ロッカーは倒れてくるわ、何々は倒れてくるわ、もう近くのなんか花瓶みたいなもの、大きな花瓶があったんですけど、それがね、倒れて割れちゃってみたいな感じで、もう本当にそこにいるあの会社のスタッフの方たちもね、どうしようみたいな感じで、よし、でもね、近くの避難所に逃げるんだみたいな感じで収まった時にですね、みんなで階段降りていったっていう記憶があります。で、あの時もね、すごく大変だったし、もうその、超高層ビルを見ながら自分が揺れてるんですけども、その超高層ビルを見ながら自分はロッカーが倒れないようにロッカーを押さえてたんですね。スチールロッカーあるじゃないですか。スチールロッカーの中からもういろんなものが出てきちゃってて、で、倒しときゃいいのかもしれないんですけど、なんかね、変なね、正義心が働いちゃって、そのロッカーを抑えてたって、知り合いの会社のですよ、ロッカーを抑えてたっていう記憶があります。でも、その外に見える超高層ビルが見えてて、何を思ったかね、その時に、ビルから、人がね、落ちていくみたいなね、そんなようなのを見てた、なんていうか、見てたわけじゃないんだけども、そんなような、気持ちになっちゃったっていうんですかね。これね、多分ですけど、何でしたっけ、 ありましたよね。911、今度は911の方なんですけど、911のニュースを見たときに、飛行機が、ね、ツインタワービル、ツインタワービルでしたっけ、ビルに突っ込んで、で、そのビルから、火災でね、このビルの、が燃えて落ちていく、様がですね、ちょうどやっぱり人が落ちていくみたいな風に見えちゃったんでしょうね。で、それをやっぱりこの地震の時に、あの超高層ビルがね、あんなに揺れてるんだって見た時にね、まあ、後になってね、ああいうビルは揺れるもんだっつうのを後で知ったというかね、ああ、よく考えてみればそうだよなという風に思ったんですけども、でもね、やっぱり記憶って怖いですよね。やっぱりそういう風になっちゃってる。で、この記憶っていうものがね、やっぱり人間の考える足であるっていうところの原点にもなると思うんですよ。やっぱりこう記憶があるからこそ、その人間が持っているこれまでの知恵だったりとか経験だったりっていうものを、やっぱりそのね、なんつうかな、この突然やってきたその時にですね、やっぱり自分の中に思い浮かべるっていうことがあるんでしょうね。私は特にそうでしたっていうことなんですよ。でね、13年も経った今でもやっぱりね、その時の記憶っていうのは鮮明に覚えていますし、それからね、家に帰って家の中がぐっちゃぐちゃでしたとね、それでどこのテレビをつけてもニュース見なきゃいけないからと思ってね、テレビつけてももう至る所がね、やっぱりこう津波の映像だったりとか火災の映像だったりとかね、いろんなものがこうやって流れてきて、で、家族、うちの家族は東京にいまして、で、たまたまね、両親が来てくれてたので、家族、当時4人と、それから両親と6人っていうね、形で、みんなでね、何もないでよかったね、と。ね、で、子供たちもね、避難しなきゃということでね、小学校から帰ってくるときに、その私たちはね、いませんでしたから、親はね、だから、うちの両親がですね、うちのという義理のね、お父さんとお母さんがですね、子供たちを迎えに行ってくれたりとかっていうことをしたんですよね。それもすごく助かりましたし、まあそういったものをね、今でも覚えていて、まあだからこそ感謝があったりとかね、またああいうことがあった時に、ね、二度とそういうことがあった時にね、二度とないを願いますが、あった時にはやっぱり避難のね、経路だったりとか連絡手段だったりとかから家にあるその備蓄だったりとかね、こういったものにね、すごく気をつけるようになりましたね。これもだから人間の経験、考える足であるっていうね、人間の感覚だと思うんですよ。で、それからね、13年も経った今となっては、もちろんね、当時のインターネットの環境や SNS っていうものもね、全然違う、もっと発展している。それから、世の中の技術的にもね、いろんなものが進化している。または街並みもね、変わっているように、その地震計であったりとかね、それから、なんつうか、その衛星通信であったりとか、いろんなものがやっぱりこう、進化している中でね、地震を止められはしないかもしれないけれども、それに対する研究だったりとか、地震があった時の直後にですね、何をしなければいけないのかっていうですね、やっぱり知見みたいなものっていうのはどんどん溜まってきてるんじゃないのかなというふうに思うわけです。で、これこういう話をしてるからといって、その技術がね、何とかしてくれるって思ってるわけじゃないんですよ。技術は人間の助けになります。手段だから、これはね、手段だからね、少なくとも、震災はもう仕方がないにしても、その被害を拡大させないとかね、それから、会ってしまった後、すぐにリカバリーするためにどのようなことができるのかということは、これはもう技術の世界で良いかと思いますし、それから人間のアイデアだったりとか、それから、行動力であったりとかね、それから思いやりであったりとか、こういったものがものすごく大切になる社会ではないかなというふうに思うわけですね。特に日本は、私はね、海外で地震に遭ったわけではないです。だからわからないですけども、うちの、妻は、ロスのね、大震災があった時に、ちょうど、そこで被災したそうです。で、自分が住んでた部屋がね、自分が住んでた前の部屋って言ったかな、が、実はぺしゃんこになっていて、あそこに住んでたら、まあ今の私はいないみたいなことも言っていましたし、そんなような状況をね、経験している。でも彼女も、なんでしょうね。その時の記憶を覚えてるとは言っても、本当に鮮明に記憶が今思い出されるわけではないっていうところもあるらしいって言ってました。だから、そういう意味で言うね、人間は、大変なことを受けた後、自分を生かすために何かね、記憶を忘れさせたりとか、それからね、封じ込めちゃったりする能力もあるのかななんて思ったりもします。それが私の、神戸の時のね、震災の記憶のことにもつながるのかななんていうふうに思います。だからこそ、そういうことをね、一切忘れて、またね、 リセットして始めるということではなくて、そういった過去の経験や、自分たちのね、これ、なんていうかな、新しくこうね、考えられる知恵みたいなものをね、やっぱり醸成していかなくちゃいけないんじゃないのかなというふうに思います。まあ、そのためにね、止められないものであるんであれば、そうなった時のやっぱり対処方法っていうかね、そういったものをね、やっぱり思っていかないと、考えていかないといけないな、なんていうふうに思います。今、私の家もね、そういう意味では、なんですよね。その震災があった時、まあ、震災だけじゃないですけどね、その天変地異っていうのは本当にいろんなことがあるわけですけども、そうならないような行動であったりとか、なるべく危ないところには行かないとかね。例えば、自分が今住んでる地域も練馬なんですけど、練馬って割と地盤がしっかりしていて地震に強いとかっていうふうに言われている。わざわざそこを選んで住んでるっていうのも実はあったりするんですよね。だからそれはやっぱりそうね、なんかどこに住むかっていうのは、まあ、もちろんとても重要な話ではあるんですけれども、なるべく自分の考えの中で、ね、自分自身を守るっていうんですかね、リスクテイクするっていう部分で、そう考えて住んでいたりなんかもしますのでね、皆さんもいろんなことを考えるところがあるんじゃないのかなというふうに思います。今日はですね、本当はテクノロジーの話っていうのはね、もっとあるのかもしれないです。だけど、こう話していて思うのはね、やっぱりその人間の気持ちだったりとか感覚だったりみたいなものっていうのがね、最優先されていく、ところなんじゃないのかな、なんていうふうに思ってですね、まあ、全然技術の話っていうのはあまり出てきませんしね、昨今の生成 AI は、みたいなところでね、なんか解決しちゃうような話でもないな、というふうにも思います。なので、本当に、このね、東日本震災、それから今年1月のですね、能登の大震災、まあもうその前には熊本もありますしね、まあ、そういったところで被災された方たちのですね、早い復興をと、それからもし、何か怪我されたりとかですね、お亡くなりになった方たちというのもね、いらっしゃるということもありますので、まあ、そういった方たちにはですね、本当にお悔やみ申し上げますというところです。少なくとも今いる私たちがですね、心強くですね、対処していかなければいけない部分ってのはありますんで、ぜひみんなで頑張ってやっていきたいな、なんていうふうに思います。少なくともこれから未来、何が起こるかわからない未来ですね、天変地異、何あるかわからないですんで、備えというものでね、ぜひ、みんなでね、考えながら一緒にですね、行動していきたいなというふうに思っています。ということで、今から13年前ね、東日本震災があってですね、それからの記憶を忘れないということで、人間は考える足であるということと、技術について少しお話をさせていただきました。はい、ということで今日も聞いていただきましてありがとうございました。またね、皆さんも健康第一で、優先してですね、お気をつけてお過ごしください。また明日もこの声でお会いしましょう。ではまた。